エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第79回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、今週もよろしくお願いします。
トーマスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、ほら、なんか暖かい季節になってきたから、
そうですね、
暖かくなってきました。
もう初夏ですよ、初夏。
初夏ね、
はい、夏に向けて、今年の夏は暑いんですかね。
らしいですね。
ねえ、なんかほどほどにしといてほしいですね。
ねえ、
過ごしやすいのがいいな。はい、今ぐらいでいいな、
ね、今ほんとちょうどいいですよね。
ちょうどいいぐらいがいいな、うん、これ以上暑くなると嫌だな、
そうそう、
と思って過ごしております、
はい、ね、はい、魂のね、新緑の季節にね、いろいろ皆さんのこう心の中にも新緑が芽吹いて、人生がまたパーッと広がっていくといいですね。大友理恵子はいいこと言うね。
いいこと言うな。やっぱ新緑の季節みたいな、はい、芽吹く季節みたいな時期ってエネルギー多かったりするんですか。
あります、あります。
へ、
吸収しやすいですね。実際に私たちのこう体っていうのも、はい、普通に細胞っていうものでできてるから、はい、外気圧とか湿度によってだいぶいろんなものが左右される。その意味では気温もちょうどよくて、うんうん、湿度も乾燥しすぎず、はい、逆に梅雨のようにじっとりしすぎずっていう時には、外気とのエネルギーの循環はとても取りやすくなります。
あ、そうなんすか、うん、へえ。ちょっとじゃあこういう時間に、そうですね、チャンスなんで、ちょっとまあ外に出かけたりとか、うん、時間を作ってエネルギーを感じたりとか、そうそうそう、はい、そういう時間を作りたいですね。
作りましょう、
ね、なんかそんな時間作るためにも、今月から始まった大友先生のオンラインサロンありますよね、
はいはい、
あちらで瞑想会みたいなのが月に3回参加できたりとか、
そう、
そういう時間にエネルギーチャージがよりできるかもしれないですね、
はい、できると思います。こういうシーズンはじっとりしちゃった皆さんのエネルギーをカラッとするとかね、やっていきます。
へ、
オンラインサロンメンバーの方々と一緒に、そう、ちょっと神社仏閣行ってパワースポット、パワーをね、チャージするってやりたいなって思ってるので、トーマスさん、ちょっと計画しましょうね。
企画頑張りましょうか。
楽しみにしてください、
ね、はい、はい、オンラインメンバーになると、はい、オンラインサロンのメンバーになるとですね、そういった大友先生のイベントなんかも、はい、優先的にご案内していきますので、はい、ぜひ、大友先生ファンの皆様はオンラインサロンもご検討いただければと思います。
はい、一緒に楽しみましょう。
はい、概要欄に詳細に通じるリンクを貼っておきますのでご覧ください。はい、はい、では、今日も相談が届いておりますので、はい、今日も相談に答えていただこうと思います。今日の相談こちらです。
はい、
はい、人間関係について悩みがあり、心療内科を受診したら発達障害だと言われました。これって脳の周波数の調整で改善できるのでしょうか。もう少し生きやすくなりたいです、というご相談です。もうため息から始まりました。また
すいません、ここのところちょっと、はい、ため息が連発しますけど、実はね、ここ本当にここ近年この週のご相談がとても増えてるんですよね。
そうなんです
か。そうなんです。その生きにくいっていう状態は多分ずっともう太古の昔から生きにくいと感じてらっしゃる方たくさんいらしたと思う。うんうんうん、
はい、
でも科学とかいろいろなものが進んで、うん、生きにくい分類がすごくこう細かくね、増えてきたことによって、この方の生きにくさの原因というのは、今の医学で言うと多分発達障害っていうくくりに分類される何か脳の構造、要するに私どもは波動をね、追求しているものなので、はい、波動が周波数の性質として発達障害に分類されるものを持っている状態だということになるんですよね。で、私がこのスピリチュアリストとしてこの方に、なんかお役に立てることがあるとしたら、
はい、
そうね、生きにくいのはそうなんだけど、要するにこの周波数が他の発達障害ではない方の周波数と合いにくいっていうところに、生きにくさという現実的な問題が生じているわけなので、この方が発している脳に限る全身から発している感情もそうだしね、はい、その周波数をこの方がこういう人たちと一緒にこうなんかうまくやっていきたいなっていう、うんうんうん、なんかこういう人たちっていうのがいらっしゃると思うので、はい、そういう方たちの周波数と同調するようにコントロールしていくっていうことは理論上十分に可能です。
へー。
そうそうそうそう。そうすると、状態として発達障害ではないような周波数の状態にこの方がこう是正されていくことになっていくので、発達障害ではなくなるっていう状況になれば、
なるほど、
うん、いいわけなので、実際に脳のね、本当のその、シナプスとか、その神経系統の状態が発達障害と医学的には、はい、判定されるような状況であったとしても、はい、この方自身の行動や感情の周波数が変われば、そうではないということに、本当に論上はなっていくので、はい、改善というか修正の余地は十分にあると思いますね。
まあ、
治るっていう方はね、私どもはちょっとできないですけれども、是正することは十分にあるので、実は、私のところになぜか、その、お子様の発達障害とかね、自閉の方とか、ADHD とか、はい、あとはパートナーシップでご相談に見えた時に、あ、この方のパートナー多分そういう何かお持ちだな、だからお互いにちょっと噛み合わなくて苦労してらっしゃるなっていうケースがとてもとても多いんですね、はい、で、そういう方々に私どもができることは、その方はもしかしたらこういうバイブレーションを持ってるかもしれない可能性があるので、こういうふうにこちらの受け止めも変えてみましょうとか、じゃあ奥様が旦那様のお悩みで見えた時に、奥様の周波数がご主人とうまく調和を取れるように周波数の調整をしていきましょうという、はい、セッションを続けていくと、結構夫婦関係が改善する。そして奥様の周波数が変わることによってご主人の周波数が変わる、まあ、発達障害であるかもしれないご主人の周波数がないだものに変わることによって、その方が職場で人間関係が少し柔らかいものになっていくということが本当に起こっているので、
ほう、
なので、この方のお悩みは、心療内科でそういうふうに診断された、まあ、どうしたらいいか、生きにくいのをコントロールできる術はないか、ということについては、私どもでしたら、その脳の周波数のコントロールするということで、十分にお力になれると思います。なので、どうぞ悩みすぎずに、今は科学が発達していて、いろんなサポートの方法があるので、この方にまずしていただきたいことは、どんな生き方が、あるいは、どんなコミュニティでどんな人たちと、例えばあんな人みたいになれたら俺も快適なのになとかってあると思うので、まず理想のスタイルっていうのをイメージしていただくこと、そこから出発していきたい、で、もちろん私どものようなものにね、じゃあそういうセッションやってっていうのも多分一番早いと思うけど、ちょっとそれよりもまず自分でできることっていうんだったら、そう、今申し上げたようにこういうふうにやりたいということを一生懸命イメージしてください。
なるほど。
このようなタイプの方は、見えないもの、形のないものをイメージするっていうのが多分あまりお得意ではないと思うから、絵に描いてみるとか、文字でこういう時にこんなような行動ができる人とか、こんな感情のタイプの人とかっていうのを自分で読んで認識しやすい、見て認識したい、あるいは写真でもいいです。じゃあ、トーマスみたいな感じに俺もなれたら楽になるなと思ったら、トーマスさんの写真を見ているとか、そういう風ににして脳に映像という形で焼き付ける。そうすると映像が周波数を発しているので、そこに脳の周波数が同調していきやすくなるんですね。申し上げてることはちょっと分かったと思うので、ですのでこのリスナーの方、あいつみたいな感じだと結構生きやすいと思うんだろうけどなって思ってる、なんかいいなって思ってる、羨ましいなって思ってる人がきっと何人かいらっしゃると思うので、その人の写真もしくはその人の名前を書くんでも何でもいいから、やってみてください。で、それいつもポッケに入れるとか、その人を思い出すって言うと、脳がだんだんそちらの周波数に寄っていくんです。
ほうほうほう。
まずはそこが、ご自身でできる小さな一歩。
なるほど。
やってみて。
やってみよう。
要するに、擦り込みの問題だったりするわけなので。
こんな風になりたいなって人を、その写真とか名前書いたりとか
で、そうです。
持ち歩く。
そう。頭の中でその人を思い浮かべられるんだったら、それがいいけれども、思い浮かべることが苦手な方だったら、写真を見て、トーマス、トーマス、トーマスいいな。俺もトーマスになる。トーマスリエコだ、私は、みたいな。
なるほど。
そういう妄想の中に持っていっていただけるといいってこと。
面白い。なんか。
そう、面白いですよ。脳ってありがたいことに素晴らしく賢いけど、ちょっとバカでもいるから、
なるほどね、
現実と非現実の区別がつかないので、それを活用して、私はトーマス・リエコだ。っていうふうに脳に言い聞かせると、あ、はい、私トーマス・リエコでイエーイっていうふうにだんだんなっていくわけ。
へー。面白い性質があるんですね。
そうなんです。脳はありがたいし、ちょっとありがたくないところもあるから、そういうふうに活用する。
はあ、
やってみて。
やってみます、
うん。そういう原理を私どもの活用してる。そしてそこに波動というものは、あるいは周波数というものは、うん、生体エネルギーというものは、電波というものは、という、その特性を使って、この方脳からね、やっぱり確かにそういう方特有のちょっとこう周波数が出ているので、うんうん、別の形の真逆の周波数を被せることで、この方の発達障害かもしれないみたいに言われちゃった部分を、生きやすいスタイルの周波数に、変換させていくことが今ほど科学の力でできるようになっているので、はい、こんなことをやってみたらいいかと思います。両方やっていったらだいぶ変わるんじゃないかな。
確かに、うん、本当ですね。
本当に
へ
実際にそういう実例が私のお客様の中にも出てきているので。
あ、そうですか、
うん、本当に、不思議ね、発達障害のなんかお悩み多くて なんか私がそういう方を呼んでるんでしょうね。
うん、
実は私も身内にそういうものがいるので、うんうんうん、そういう人たちのなんかお役に立てたい思いもあって、多分この方とももしかしたら引き寄せが起こったっていうふうにも都合よく私は捉えてます、う
んうん、なるほど、素晴らしい。
そう
なるほど ね。
やってみてください。
まずは、まあ、自分でやってみて、うん、で、それでもまだ悩みが深いようであれば、そうそうそう、大友先生に、
ぜひぜひいらしてください。
LINE 公式アカウントの方からですね、はい、アクセスしていただいたりとか、うん、オンラインサロンにご入会いただくと、
う
ん、毎月1回座談会で喋れる時間もありますので、はい、そういったものを活用していただくといいかもしれないですね。
は
い、
オンラインサロンのパワー瞑想も、それこそこういう生きにくい、
うん、
生きにくさを生きやすくするための仏様っていう方がいらして、
はい、
そういう方の周波数に調整していくっていう瞑想の日がありますから、俺こういうことで悩んでるんだっておっしゃってくださったら、じゃあこういう方いらっしゃるから今日はその仏様の周波数で瞑想しましょうねっていうふうにお届けできると思います。
なるほどね、いや、はい、ちょっと活用するしかないですね、これはオンラインサロン、はい。はい。ぜひ皆様お待ちしております。はい。はい、で、番組への質問や相談や感想なんかもお待ちしておりますので、大友先生に通じる LINE 公式アカウント概要欄から登録いただいて、メッセージを送る形で送ってきてください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい。では番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
かしこまりました。じゃあ、今日はこの方がね、生きにくいっていうところが多分テーマだったと思うんです。
はい、
で、その、生きにくさの理由が、この方の場合は発達障害という診断を受ける、そういう脳の状態だっていうことだったわけですね。うんうん、
はい、
なので今日は生きにくいと思ってらっしゃる多分皆様すべての方が、この部分は生きにくいっていうのがあるんだと思うので、はい。生きにくい部分を生きやすく変換させるためのエネルギーサプリを皆様にお届けしてまいりましょう。はい。では皆さんは、どんな風に生きにくいかな？この自分の生きにくい部分がこんな風に生きやすくなったらいいなっていうことを思い浮かべてくださいね。はい、トーマさん思い浮かべて。
はい、
もっともっと、はい、そこ欲出して、こういう風に生きやすくなる。もうちっちゃいちっちゃい、もっともっともっともっと。俺の人生 100% こうやって、もう全部生きやすい、はい、全部思い通り。
うん、
そう。そうそうそうそう、いいですよ。はい、じゃあそこに生きやすくなるエネルギーサプリ、エネルギーの周波数ね。はい、これ被せていきますよ。はい、いきますよ。せーの、はい。はい、ゆっくり深呼吸して。そう、はい、収めていきましょう。今皆さんが感じてくださった何か、多分ね、体に少し柔らかい変化があったと思います、うんうん、それ要するに周波数の変換が修正 が行われたからっていう結果なのね。これを心の中に定着、記憶させますよ。この状態、この状態いいな。そう、はい、もう一回ね。はい、それを皆様の記憶にしっかりと植え付けていきます。もう一回、はい。はい、お疲れ様。
すごい。
すっきりしたね。
しますね。
本当にすっきりしたね。
うん。
よし。
毎週すげえなー、はい、本当に。はい。またちょっと聞こうと思います。
はい、聞いてください。
はい。というわけで、エグゼクティブのためのエナジーセッション第79回以上で終了とさせていただきます。
ありがとうございました。皆さんまた来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファン、ナレーション 土屋恵子がお送りいたしました。